都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい。
はい。
ということで、都市ミナティやっております。
はい。
ね。
うん。
まあ今日もね、
うん、
あの、都市伝説、
うん、
やっていこうかなと思ってるんですけども、
やっていきましょう
よ。まあでもね、ちょっとね、うん、テンション若干上がんない部分もあるんですよ。
なんでですか？
ちょっとね、どうしても行きたかった。
うん、
まあイベントというか、
うん、
がありまして、
うん、
それちょっと意味、まあ、行けなかったんですよね。
へえ、いや行った方がいいですよ。ああ、わかった。
わかった。わかったっていうのはちょっとわかんないんですけども、
もう分かった。
いや、ね、
うん、
40万人集まっ、
わかった。もう
何をわかったのかな。
万博だろ。
ああ、そう来たかっていう感じですけどね。
違います。
ちょっとね、僕、万博はね、全く興味がない、
うん。そっか、40万人なわけないもんな。
あれですよ。
ん？
もうね、あの、
うん、
すっごい人数が集まって、
うん、なんだ、
とんでもない規模だったのに関わらず、
うん、
無料だったんですって。
なんだ？
いや、こんなの見逃したかっていうのでね、僕ね、今って本当後悔の面で、ね、なかなかちょっと出てこないんですよね、言葉が。
うん、
まあ、行きたかった、ウッドストック。
思ってたのと違うんです
か？いやー、もうね、
うん、
すごいアーティスト来てますから、
うん、
地味編でしょ、
うん、
ジャニス・ジョプリンに、
うん、
ジェファーソン・エアプレーンだとか、
うん、
まあ、スライ・アンド・ザ・ファミリー・ストーンとかね、
うん、
もう、
うん、
僕の大好きな人たちがね、
うん、
目の前でやるところを見れたっていう、このチャンス。まあ、逃すと思わなかったね。だからもう本当にね、ちょっと今日は、できれば3日間全部出たかったんですけども。
出たい？ああ、そういうね。
うん、行きたかったんですけどね、うん、ちょっとまあ、ちょっと見逃しちゃったんですよね。仕事があって。
はいはい、
いけなかったんでね。
いや、そのメンツって何年前の話ですか？今2018年ですよ。
地味編です
よ。来るわけないでしょ。
いやいや、来てたんですよ。だから
来るわけないわ。
あれ、ちょっと待って、1969年8月って書いてあるわ。
いや、でしょ、
今って2018
ですよ。
あ、ちょっと違うね。
来るわけないもん。
そっか、
うん、
てか死んでるわ。
でしょ。
ああ、そうだですね。そうだっす。ああ、そうっすか。
うん、変な岸本。
そうでしたわ、
うん。
よくよく考えたら僕、もうね、
うん、
今言った人の大半死んでますわ。
いや、そうでしょ。
はい、うん。あ、そっか。ちょっとね、久々に、うん、DVD 見て、行った気分になってましたわ。
うん、
ね。
これね。メンヘラじゃん、ただの。
ちょっとこん、
うん、
意識だけが当時に行っちゃってましたね。
うん、あ、そうですか。
ウッドストックっていうですね、うん、まあ、もしかしたら僕より下の世代は普通に知らない可能性もありますけども、
う
ん、
そうですね、
今やってる夏フェスとかあるじゃないですか、うんうん、フジロックとかロッキンとかね、まあその辺はみんな行ったこととか知ってると思うんですけども、まあもともとこのね、愛と平和の、
うん、
ために行われたと言われている、このウッドストックっていうのが、
うんうん、
あったんです、アメリカの、まあ、音楽史にね残る最大フェスというか、
うん、
まあ、これがあったからこそ今のそのフェスティバル系、
うんうん、
ロックフェスとかはまあ、やってるんじゃないかというぐらい、うん、まあ神聖なものなんですよね、
うん、
でまあ40万人集まったという、
すごいな、
これもともと40万なんて全然予定してなかったんですよ、
うん、
そもそも5万人だっつって始めるっつってたんですけど、うん、もうそのアーティストがどんどん発表されていくにつれて、
うんうん、
もう 5万人どころか10何万人っていうチケットが売れちゃったんですよ。うん、
スーパープレイヤーばっかりですもんね、
そう、話というかね、まあ、そうね、当時、もうその、カリスマ的な人たちばっかりが出る。しかもその一度に会するフェス、今当たり前ですけど、そんなことありえないって思われてた時期ですから。でね、その、まあ、ジミ編とかを見たいって人とか、まあ、いっぱい出てきちゃって、で、当時、ね、2日間の予定だったんですよ。15から17の夜に終わるっていう予定だったんですけど、もうね、めちゃくちゃになっちゃって、っていうのも、その十何万人で用意してたのが、もう40万人来ちゃって、でも途中からもう管理できねえっつって放棄しちゃって、もう全部フェンス取るっつって、でもそっから無料で見れるっていう、めちゃくちゃなイベントになっちゃって。
すごいですね。
で、ライブとかもあって、すげえ混乱してたのもあって、そのメインの鳥が地味編だったんですけど、出た時間っていうのが18日の朝っていうね。
すげえ。
だからもう一番メインだった地味編見るとき2万人しかいなかったっていうね。
帰っちゃって。
そうそう、帰っちゃって。だからね、そうなんですよ、地味編見れてる人意外と少ないっていうね。でね、やっぱこの規模になってちょっと事故で死んじゃった人とかもいるんですよ。
まあまあ言いますよね、
ヘロインの過剰摂取と、もう一人は寝てたところトラクターが走り抜けて死んだっていう、
怖
死亡の仕方なんですけど、
よく寝てますもんね、フェスとかでね。そうそう、
でこれただ2人死んでるのに、来た人と帰った人同じ人数なんですよ。なぜかっていうと、二人出産してるっていう。
うわ、すげえ。
すごいフェスでしょ。
なんじゃそれ。
伝説なんですよ、だから。これね、まあ、DVD とかも出てて、僕持ってるんですけど、これぜひ見てほしいんでね。ぜひ、このウッドストック伝説のライブ、見てください。ということでね。
何の話してた？
いや、僕はウッドストック好きだよっていう話なんですけど。まあ、伝説のライブ。ということで紹介しました、はい、じゃあ本編は普通にやります。
はい、教えちゃった施設。
はい、
はい、このコーナーはですね、僕らが今お伝えしたい都市伝説をお話しするという、コーナーなんですけれども、
はい、
今回はですね、人に言いたい雑学というものをやろうかなと思っております。
まあなんか初期の頃にね、ちょっとそういうやつやってでもいいかなとかって言ってたもんね。
そうです。で、なぜこれをしようかなと思ったかっていうと、まあまあもう、いろいろ、まあ4月入って5月になりますよね。まあいろいろその観光地とか、そういうのに行ったりするシーズンじゃないですか。もう寒いのは抜けて、
まあゴールデンウィークもある
し、ね、そうそう、ゴールデンウィークもありますし。
これが配信の時わかんないけど。
そうそうそうそう、まあいろいろあるから、そういうイベントとかね、祭りとかもいろいろありますから。
で
も
新生活始まってちょっと経ったぐらいですから。
まあそういうのにも使っていただきたいんですけれども、まあ待ち時間とかね、ちょっとした間に話せるような、ちょっと雑学を今回紹介しようかなと思っております。
なるほどね。
なおかつ、ちょっと、そうなんだ、じゃなくて、ちょっと勉強になるような。
もう、雑学って本当にね。
ぐらいじゃなくて。
へーで終わるの多いですから。
へーで終わって、じゃなくて、ちょっと、自分もためになるし、人にもちょっと伝えたいなっていうような、ちょっと都市伝説というか、雑学を。
いいじゃないですか。
はい。はいはい。ちょっとご紹介させていただきます。一つ目。冷蔵庫のルーツ。
はい。
はい。冷蔵庫ですよ。なんか物を冷やしたりしますよね。それが急にポーンとできて、じゃあ使います、冷やします、冷えましたなわけないじゃないですか。
まあね、急にあの形で出来上がってたとは思えないね。
怖いでしょ、そんなの。冷蔵庫のルーツというなんですけれども、それは冷蔵庫の前にですね、電気がない時代でも、まあ物を冷やすことができるという、
はいはい、
まあシステムがあったと。
まあね、ちょっと名残みたいなので、昔のであるよ、木の箱みたいなのに氷入れて冷やすやつとかってね。
いいですね。それ冷蔵庫の一つ前ですね。
うん。
まあ、一番古いもので言うと、これを氷室って言うんですよ。
氷室。
はい。
氷の室って書いて。
そうそうそう。で、氷の室って。
室って室以外に。いや、なくて。
いや、室。
ああ、室。
氷室と書いて、氷室と言うんですね。まあ、天然の冷蔵庫ですよ。これね、実は古く言うと、日本書紀にも記述があると。
あそこまで遡るんだ、うん、
だからものすごい古いもの、かなり昔からまあ存在しているもので、
みんな冷やしたかったんだよね。いや、その時代の人も。
で、氷室っていうのはじゃあどういうものかというと、うん、冬のうちにできた氷や雪を貯蔵すると。
うん、
うん。
貯蔵するんだ。
貯蔵すると。うん、だから洞窟とか地面に掘った穴とかに氷とか雪とか詰めて、
うん、そうね、うん、で、日が当たらないところにね。
そうそうそうそう。で、そこにおがくずとかを敷き詰めて氷や雪が溶けないようにすると。
うん。
うん、で、そこに、ものを冷やしたいものを入れて冷やすというものなんですよ。
うん、原始的。
そうそう、だから天然の氷をね、
うん
うん、そういう風にまあそこでしまうというものが、これが氷室というんですよ、
うん、
ただですね、手間がかかると、
うん
うん、で夏場にですね氷を食べたりとか冷たいものを食べるというのは、うん、身分が高いものしか、
まあそれそうだろう、大変だからね、う
ん、
結構
氷室はね、うん、だからこれは結構昔なんですけど、昔の時っていうのは、昔の時代っていうのは、まあ、お金のない人はできないと、
うん、
冷えたものはもう貴族
だけ、 ぬるいコーラを飲むみたいな。
そうそうそう、コーラないけど
飲まないけど、
まあ、そういうことですよ。ぬるいコーラばかり
飲んでるみたいなことだったと、
貴族は冷たいコーラを飲んでいたと
ってことね、
うん、っていうものなんですよ、はい、うん、じゃあ電気を使った冷蔵庫の開発っていつ頃できたのっていう話です、
うん、確かに、
うん、これ欧米で19世紀から行われていたんですけれども、
うん、
まあ、日本で初めての国産の冷蔵庫っていうのは1930年、東芝さんが開発しました。
おお、
うん、
やっぱりそこなんですね。
そうそうそう、そうなんで東芝が作ったんですよ、
うん、
ただその時代っていうのは何かを冷やそうとか、
うん、
次の日に持ち越そうとか、うん、もうその日に買ったものをその日に食べるという文化だったと。
まあそうだろうね、なかったんだからね、うん、今まで、
うん、だから誰も買わなかったんです。あと高いっていうものもあって、一般的には、
まあ、うんうん、いらなかったんだろうね。
そうそうそうそう、庶民の味方とは言えなかったと、
うん
うん、じゃあ何かっていうと、それから、
うん、
岸本さんさっき言ったその木製の冷蔵庫っていうのができて、
うん、
木製の冷蔵庫の中のブリキとかいろいろあって、
うん、
で、上段下段って2段あって、上段に氷を入れて下段のものを冷やすという、
そうそうそう、
うん、ものがあったと。まあそれはちょっと安かったんで、ほなそれでみんな、
うん、
冷蔵庫というものをまあ一応一般的に活用していったってものなんですけど、うん、氷をね持ち帰ることができなかったから、うん、氷屋というのが前いて、
そうそうそう、うん、至ってる
リアカーで氷を引っ張って各家庭配達していたと、
うん
うん、で電気冷蔵庫がじゃあ普及し始めるのはいつなんだっていうんですけど、
うん、
これ意外と昭和30年代、
ああ、うん、じゃあもうそこまであれなんだね。
そうそうそう、
全然売れなかった
の。売れなかった、
あっても
そういうもんなかったから、
うん
うん、だから、ま、発売して、20年ぐらいは全然誰もそんな使うことはなかったと、
なんかもったいないつうかね、
まあまあね、
うん、
うん、まあ一応電気
時代がついてこなかったんだ。
そうですね、そうそう、そうなんですよ、うん、っていうまあまあルーツなんです。実は、
ほうほう、
うん、氷を地面とか洞窟に埋めて、
うん、
それで冷やしていたっていう、
なるほどね、
うん、話なんですよ、
はい、今すごいですからね、最新はもう、
いやすごいでしょ
うね、会話できるとかありますからね。
聞きます聞きます、
うん、
冷蔵庫
ね、AI 入っちゃうから、
うんうん、そうなんですよ、そんなのがあったりとか。じゃあ2つ目の雑学ちょっといきます。写真で目が赤く映る理由。
ほう、
はい、写真を撮るとね、
うん、
目が赤く映ったりしません？
うん、
え、
いや、なんかインスタントカメラの時代はそんなん多かったような気がするけど、
うん、
今も何
だ、今はそこ除去したりとかして、
あ、やっぱそうだよね、
そうそう、
あんま見ないなと思って、
目が光って見えたりとか、うん、例えばなんか動物とかを動画とか写真とかで撮ってると目がピカッと光ったりとかしますよね、うん
う
ん、
光ってるの、うん、昔のはイメージ
、ね、赤く光ったりするんですけれども、うん、これは赤目現象と言いまして、
まんまだな。
そうなんですよ、うん、どうしてじゃあ赤くなってるか分かりますか？
どうして
どうして赤く光って見えるか、写真を撮ると。
ああ、これびっくりしました。どうしてなんだろう、
うん、えって思いました。
まあ、普通に考えたら、
うん、
光の反射がどうとかそういう話になるかなって思うけど、
うん、
びっくりするんでしょ。
びっくりしました。まあ、光の反射ってのはいいんですけど、
うん、
何の光を反射して赤くなってるか、何に光が反射してるか、赤くなってるか、
血。
正解です。
へー、
これ目の奥の毛細血管に光が反射して赤くなってるんですって。要は
血の光の反射なんですよ。生き物しかならないんだ。
そうそうそうそう、血の反射なんですよ、あれ赤くなってるのって。びっくりしません？
いや、びっくり。今
血が反射してんだって赤くなってるのって。
そんなところまで捉えるんだよ ね、うん、ね、カメラって。
そうそう、反射ですから、そうそうそうそう、すごいですよね。まあちょっと詳しく言うと、
うん、
目の奥の毛細組織、まあ、毛細血管っていうのが反射光で光って赤くなっているっていう。
なんかでもさ、人によってなる人とならない人いたような気がするんだけど。
暗いところとかに行くと、瞳孔が開くからより比較し、
あ、光が。やすいとかがあるのか、
赤くなりやすいとかって言ったり、まあ、するんですって。だから昔のやつですね。なんかあの、ストロボとか。
そうだよね。
うん。そういう時なんで、まあ一応ね。う
ん、なんかだからさ、俺らの親世代ぐらいの写真とか見ると、
う
ん、結構みんな目、
ああ、そう
なんか ね、光ってるなっていうのある、あったりするよね。
撮ったりするとね、うん。で、今っていうのはやっぱりさっき言ったように、あの、赤目緩和ランプっていうものがあって、あの、はい、緩和しているようになっているっていう。
すごいね。
自動的にね、うん。なんですって。
そんなメカニズムとは多分マジ知らないだろうね、誰も。
ちょっとびっくりした、うん、僕もこれは。
確かになんでなるんだろうって、
うん、
あんま考えたことなかったな、でも今まで。
ね、そうそう、うん、写真撮った時赤く目なることないって言って、だから人に話してほしい。
確かにね、
うん、
実はね、でもまあ年齢層が上じゃないとあんま通用しないけどね。多分下手したら、
まあね、うん、じゃあ続いての、雑学です。
はい。
ごまかしのルーツと子供つまりのルーツ。
お、
言葉ですね。
言葉のルーツか、
うん、そうですそうです、うん。ごまかしと子供のつまりっていう言葉のルーツというか、うん、発祥したその話の元のネタっていうのはちょっと面白かったりするんですよ。
ね、
ごまかし、これどっから来てると思います？
まあでも、
うん、
ごまを貸すんじゃない？
お、
だからごまを貸す人が、
うん、
そのごまいっぱいちっちゃいし、
うんうん、
なんかあの粒をさ、
うん、
多分100粒渡す、貸すって言っといて。
相当分けて買ってますね。
100粒。例えばね、
うん、例えばね、
100粒貸すって決められてたけど、うん、こんなん90でも分かんねえだろっつって、
うんうん、
貸さなかった
とか。おー。8割正解。うん、
でも名前がそれっぽいなっていう。
実は、ごま貸しというのは、うん、ごまのお菓子から来てるんです。
あ、お菓子なんだ。
そうなんですよ。
ごま菓子
というのはごま菓子から来ていまして、ごま菓子っていうごまのお菓子っていうのは小麦粉にごまを混ぜて焼いて膨らませたものなんですって。膨らませたものだから中は空洞なんですよ。
うん、
外見だけごまとか混ざってよく見えるけれども、いや、中空洞かい、ごま菓子かいっていう意味でごま菓子がごま菓子になったと。
じゃあお前ごま菓子、ごまの菓子みたいだなみたいな使い方で使ってたのかもしれないね、
うん、
普通にね、
うん、そうですね。それからごま菓子になったという、
はあ、中身がないみたいな意味なんだね、
う
ん、じゃあ。
なんですよ。だから1800年代頃にできた言葉だっていうふうに記述があると。
あれに似てるね。じゃあサバ読むとか。
ああ、そうですね、
ね、
うんうん。で次があの、とどのつまり。
とどのつまり、
とどのつまり、
まあ、最近の子はあんま使わないかもしれないけど ね、
まあですね、結局とか、
うん、
最終的にとかっていう
のがね、そうだね、そういうことだね。
なんですけど、
とど、
とどのつまり、
つまり、
うん、
とど、とどってなんだろうな、うん、
ね、
動物のとど。
いやいや、違う違う、
とどがなんか詰まった。
ただ生き物ではあるんですよ。
ああ、そうなんだ。
いいとこついていて、実はこのとどのつまりというのは、
うん、
魚のとど、聞いたことないですよね。そんなね。
知らない
、うん、
普通
ボラっているでしょ、魚。
あ、
うん、でボラは出世魚なんですよ。出世していってトドになるんですね。
なるほど、
うん、でトドっていうのはもう
こ
う
卵も成長しないと、
そうそう、卵も産んでしまっているし、
うんうん、
もう死ぬだけ
なんですって。なるほど、なるほど、はいはいはい、
うん、だからトドのつまりっていうのはもうトドをもう結局終わり、最後最終的にっていう意味なんですよ、
うんうんうん、
だからトドのつまりというらしいんですよね。
なるほどね、
うん、そうなんですよ。いいですよね、これもね。
これは、
うん、
さらっと出したらかっこいいね。
そうそうそう、そう。とどのつまりって君言ったけど、とどのつまりってどういう意味か知ってるの、うん、知った上で言ってくれる。
そういうこと。いや、そういうことじゃない。それはかっこよくない。一番かっこよくない雑学
の出し方。魚の
とどでさ、
知らないでしょ。そのこと知らないのに言葉使うのやめてくれるかな。
いや、そういうのはね、違う。そういうの一番やっちゃダメなやつ。
こういうんじゃないですか。
うん、一番嫌われる雑学の振り巻き方。
ね、刺身にしても美味しいし、うん、フライにして食べても美味しいんだよ。でね、卵巣っていうのは塩漬けにして、カラスミとしても、美味しくいただけるんだよ。ひょっと知った上でさ、俺に言ってくれよ。 人のつまりってさ、わかんないくせに。
何も言わなくなっちゃうよ、それみんな。うるせえなって思って、
っていうね、まあまあちょっとお話がありますよと。
なるほど ね、うん、ちょっと言葉のね、まあ確かにたまに使うからな、とどのつまりぐらいは。
そうでしょ、うん、ちょっとじゃあ次いきます。はい、ボクシングの試合場をリングというわけ。
ほう、
はい、あのリングって輪じゃないですか、四角形なのに。
あ、なるほど、そういう意味ね。
四角形なのにリングって、うんうんうん、なんで輪って言うんですかっていう。
確かに本来なスクエアなはずだ
と。スクエアでしょ、そうそうそうそうですよ、う
ん、なるほど。
おかしくねってなりません、うん、和じゃん。
確かに、
うん、わかりますか、これはね。
なんだろうね、
すごい面白かったです。
へえ、
知ると。うん、
もともとは円形だったんじゃないの、うん、土俵みたいに。
そうなんですよ
ね。でもなんかの理由で四角にしたんじゃないかなと思う。
そのもう経過が実はちょっと面白いという。
へえ、ね、でも全然想像つかない。
なんですか、
その四角にする
意味。まあまあボクシング場これ四角じゃないか、なのになんで輪なの、おかしいでしょって言うんですけど、
うん、
プロボクシングの初期には、
うん、
ボクサーたちは町から町へその土地の人と試合をして回るという巡業があったと。
ああ、もうだもん、相撲としてるね。
そうそうそう、で巡業なんだ。試合をする時っていうには数人の観客を輪に並べてロープを持ってもらったと。リングがないから。
ああ、なるほど、
うん、
あ、なんか
輪にして、
うん、
でプロボクサーの一人に挑戦しようとする人はこの輪の中に帽子を投げ込んだと。俺が挑戦するぞって言って帽子を投げ込んで、うん、で試合が行われると、うん、だから
いい、ね、面白い。
人がリングを作ってて四角にできないから輪になって、輪になって見るからね、うん、だからこれリングというんですよ、もともとは。
喧嘩の時そういうのあるからね。
あ、そうそうそう、うん、よくね、あのヤンキー漫画とかあったりしますけど、だからあれがリングですよ
ってことだよね、
もともとのね、あれがリング、うん、でなぜ四角になったのか、
うん、
あのボクシングが人気出てきて観客の数が増えてくると、
うん、
で手で持っているロープの輪では都合が悪くなったと、
うん、
で地面に杭を打ち込んで四角状に、ロープを緩んで言って、リングを作ったと、
うんうん、
そっから、リングが、
うん、
四角になってで今になっているという、 そうなんですよ。で呼び名だけがそのまま残っていてリングになってるんです。じゃあリング作るぞお前らって言って
言ってたんだ。
ロープを持って丸くリングになって、その中にプロボクサーと挑戦者の街のね、初心者側の帽子を放って、うん、そっから始まってたっていう、そっからの名残でリングと呼ぶようになったっていう。
だからリングっていうのは人のことでもあった、
うん、そうですね、人が
当初は
そうそうそうそう、うん、っていうね話なんですよ。これちょっと好きで僕。
面白いね、確かに。
そうなんですよ、なぜリングというかっていうね、そう、そんな話があって、ちょっと最後に雑学は最後です。一番最後ちょっと話もあるんですけど、引き取り手がなかったモナリザ。モナリザって人物画でいうと多分世界一、知名度が高い。
そうでしょうね、ょそれはそうでしょう、う
ん、モナリザなんですけれども、
興味ない人でも知ってます。
そうそう、知ってますよね、うん、あのレオナルド・ダ・ヴィンチが、うん、描いたものなんですけれども、うん、これ実は引き取り手がなかったんです。全然買い手がつかなかったと、うん、最初はあんなに有名なのに、
うん、
っていう実はお話があって、
うん、
モナリザっていうのはですね、まあ、ある、金持ちの奥さんを描いたものだと言われているんですよ、
諸説あるんですけれども、ね、うん、まあ一説でね、それは、うん、
そうそう、フランチェスコ・デル・ジョコンドという方がいらっしゃって、
うんうん、
金持ちなんですけれども、その金持ちの奥さんを描かしたものなんですよ、
うん
うん、でジョコンドはあの妻をね、うん、ものすごい綺麗に描いてくれよっていう注文を、
うわ金持ちがしそうなやつだわ、う
ん、でその時期っていうのはですね、あの自分の娘とか自分の奥さんとか、うん、まあ自分もそうですけど、絵を描かせてね、うん、肖像画を描かせて、
肖像画が、
絵に絵を描いてもらって、うん、まあ、どっか貼るとか飾るっていうのがものすごく流行って
た。そう、ステータスだった
んですね。そうそう、ステータスだったんですよ、うん、でもモデルって言っても写真撮ってじゃあこれ見ながら描くっていうのは今はできないですよ、その当時ね、
うん、
だから長時間ポーズを撮ってもらうんですね、
うん、モデルだからね。そうそう、
でモナリザの時もこのジョコンドの奥さんにポーズを撮ってもらっていたと、
うん、本人に、
うん
うん、
なんですけれども辛いっすよね。
いや、それはもう、しかも別に素人ですから、う
ん、だからポーズを撮らせている間、ジョコンドめちゃめちゃ金持ちだから芸人を呼んで彼女を笑わせていたっていう。
なるほど、
うん、
飽きないように
疲れを取ってもらおうと、うんうん、ただモナリザ見るとあんま笑ってないですよね。
なんかあのね、微笑って言われますからね、ちょっとだけ微笑んでるかなみたいな、
う
ん、
で、どれぐらいポーズを取ったかというと、これ、4年間なんですね。夫人が24から27歳の頃なんです。まあまあ、そらあんな顔なるわっていう。
で、始まった頃と終わった頃は、
そうね。
ね、
う
ん、だいぶ年取っちゃってるってことですよね。
まあ、
ね
毎日あのポーズ取らされて。
うん、
ええ、4年間。そらあんな顔なる
わ。まあ、あんな顔なるのはな。うん
っていうものと実は裏話で、うん、当時夫人は子供を失っていたと、
うん、子供を失っていた、
うんうん、亡くなされてたんですね子供を。その悲観に暮れていたと、
うん、だんだんまあ気持ちがブルーだった
と。そうそう、うん、その時に肖像画を描こうってなって描いた
ん、うん、いやもうなんで言わないんだろうね、まあ、ねなんでそのタイミングで描くのって、ま
あ
ま
あ、であの絵を描いただから笑ってない微笑っていうものなんですけども、うん、で一応結局ジョコンドを描いたのにダ・ヴィンチが、うん気に入らなくって、
うん、
あの買いませんよっつって、
うん、
買わなかったんです。
うちの奥さんこんな、うん、こんなブスじゃない
っつって、もっと笑う、
うん、
しそんなポーズ取らんし、
うん、
普通みたいなことがあるんだけど、ね、そんなこと言ってほんならもう買い手つかないじゃないですか。ダ・ヴィンチ書いたのに、
ね、モナ・リザを。だっていらないもん他の人は、
うんうん、だからずっと手元に持ったんですって。こいつジョコンド買ってくんなかったから持って帰らんといかんわっつって、
うん、でもねそんな4年もかけて書いてるし。
そうですそうです、
うん、
そしたら、まあ、一応あのフランソワ一世という貴族にですね、
うん
ちょっとパーティー行きなよっつって誘われるわけですよ、
うん、
ありがとうございますって招かれて持って行った時にモナリザ見せたんですよ、
うん、
そしたらなんじゃこの素晴らしい絵は、うん、って言って買い取ってくれたという。
へえ、
うん、そうなんですよ。
よかったねパーティーあって
パーティーね、うん、あってよかったなっていうものなんだから最初はあの実は NG が出た作品だったんですよ、NG、モナリザはジョコンドに。
ああそういうことね、う
ん、こんなんダメだよいらないよって言われたものだったんですよ、
うん、それが
そうそうそう
今や最も、ね
う
ん、
そうですよ
有名で
価値のついているねものすごい有名な、うん肖像画ですから。だから皆さんもねちょっと一回、
うん、
だからもうなこんなんいらないよダメだよって作ったものがね、
うん、
言われたとしてもいやいやいやもうダ・ヴィンチ先生でさえ、
うん、
ああいう風に言われてるんだからいやこれは名作かもしれないと。
なるほど取っとけと、
うん、思う気持ち大事だと思う。だからへこたれるなと
そうね、
うん、
だ漫画家の人とかさ、
うん、そうそう
あの初期の頃の作品が実はすごいとかあるかもしれないね。
あとダ・ヴィンチだって結構書き直しされますからね王様に言われて、うん、これちょっとダメだなここ書き直してって言われて書き直してるっていうような、
うん、
あの日記じゃないけれども、
うんうん、
そういうのも残ってるから、
うん
うん、だから
もうモナリザもなんかあの現代科学で、
うん、
その調べたら、
うん、
あの女の絵の下にもう一個女の絵があるとかね。
ああそうそうそう
そう話ありますから。
そうなんですよ。
なんかもしかしたら書き直したのかもねその最初の
あと自分の肖像画と比率が一緒とかね鼻の位置、うん、目の位置口の位置とかね。
そうだ自分のこと書いたんじゃないかとか、うん、
自分の肖像画じゃないかとか
あるよね説
明
ね。
そうそうそう。あとそもそもこれは人じゃなくて人は人はなんですけど、うん、そのジョコンドの奥さんじゃなくてマグダラのマリアを描いたものじゃないかみたいな話もあって、そうそうそう
隠すためにとかってね。
そうそうあれこれよう見たらマリアの M が隠れてるみたいな、
うん、
とかねそんなもあったりするから実は面白かったりするんですけど、まあ、こういう話をねちょっと雑学で話してほしいんですけど、うん
まあいいんじゃない全部使えそうですけど。
そうでねまあここまでは雑学なんですけれども最後はちょっと岸本さんに喜んでもらおうと思ってちょっといい話をね用意してましたよ。
雑学ではない
ないです、うん、最後は、
うん、
あのまあだから行ってほしい場所観光地というか、
はいはいはい
うん、そこでその話してほしい。
なるほどね、
うん
うん、
200人以上殺した実在の連続殺人鬼の殺人ホテルあなた好きでしょ。
なんで僕がそれを好きだと思ってるのかちょっとわかんないですけど、
うん、何度か前に、
うん、
何度かっていうのはその紹介させするでしょ。で、
うん、
僕らなんかあの何かを間違えるみたいな、
うん、
あの企画やってるじゃないですか。
企画って言っちゃうんだね、うん、もう
やってるじゃないですか。
やってますよ。
何個か前何期か前に、はい、あの殺人鬼の企画やってましたよ ね自分を殺人鬼と間違えるっていうのやってて、はいはい、そこであなたあの覚えてらっしゃるかどうか分かんないですけど H.H. ホーム
ズ、はい、覚えてますよ、ね、H.H. ホームズ
アメリカ史上最悪の連続殺人鬼と言われる H.H. ホームズ
殺人ホテルのおじさんですよ。
そうですそうですそうです殺人ホテルを、ほんまにね自分で所有してるホテルにいろいろ仕掛けからくりをやっていて、うん、そこに泊まったちょっと可愛い女の子とかをそのからくりで殺すというような、
う
んうん、変なおじさんなんですけど
変なおじさんって言うとまただいぶ違うイメージになるけど
なんと、
うん、
アメリカねその史上最悪の殺人鬼 H.H. ホームズ、
うん、
この殺人ホテルを再現したアトラクションが実は
お
お、オープン
アメリカっぽい
しております。
うん、
これが実は、
うん、
アメリカだとクレームが来ますよね。
うん、
アメリカではないんです。
え、アメリカでやんないんだ。
どこでやったか。イギリス・ロンドン。
なるほど。
イギリス・ロンドンでオープンしております。
そっかそっか。まあまああるだろうね、その被害者の
動とかもね。まあまあそういうのもあると思う、うん、で実はもうイギリス・ロンドンでこれがオープンしておりまして、
うん、
実際の連続殺人事件の現場となった殺人ホテル、ちゃんと設計図からいろいろ見て再現して作られたアトラクション施設、うん、ザ・ホローホテルというものがイギリスのロンドンに実はオープンして話題になっていると。
すげえ悪趣味だな。
うん、まあ、うん、ホテルって言ってますけど、まあ、宿泊はできないと、まあ、アトラクション施設なんで、ま
あ、もう完全にあれでしょ、お化け屋敷とかそういう感じのアトラクションとして楽しむんでしょ。
ただ普通のお化け屋敷ではなくてリアル脱出ゲームって今、
うん、流行ってる
ね。流行ってますよね、うん、結構いろんなとこでねやってたりするんですけど、まあ、謎を解かないと脱出できませんよみたいなリアル脱出ゲームあるんです、うん、そのようなようになってると。だから
なるほどね、
うん、
カラクリ部屋をどう出るかとか、
そうそうそうそう、う
ん、
だから解けないと、うん、まあ死にます。
死ぬってことだよね、
うん、死ぬというまあまあねことになってるんですよ、
うん、そうそうそう、ゴールそこだからね。
そうそうそう、
で
参加者
地下とかでやられちゃうやつ、
うん、自分の足でまあいろいろ歩き回って、
うん、
自分たちだけに仕掛けられた死の罠をどう回避していくかというようなアトラクションなんですよこれ。いいでしょ、
面白
い、ホテル、
うん、ね、いやなんかガスとか使ってたしね、
うん、そうなんですよ、
面白そう。
で仮にもうあのワンゲーム目というかもうワンステップ目で死ぬ人もいるわけですよ、アホはね。
あ、一期目で、
うん、あの斧を持った例えば殺人鬼いるとして、
うん、
よしこれを立ち向かおうっつってバッサーやられてしますな。
だからあの、うん、ゲームで選択肢、そうそうそうそう、何をしますかで立ち向かう、うん、選んで即死みたいな。そうそう、
最初のクリボーにやられるみたいなことなんですけど、仮にクリボーにやられて死んだとしても、
うん、
違う別のストーリーが用意されていると。
じゃあ
死んでも、
うん、
死んだとしても別のストーリーで楽しむことができる
っていうような。マルチストーリーシステム搭載。
そうなんですよ。すごくないですか、
ここ。ゲームっぽいな、
うん、ね、ザ・ホローホテル。うん、まあ一応 H.H. ホームズのこと知らない人の、ためにちょっと話すんですけど、
はいはいはい、
まああの H.H. ホームズが、自身で経営するホテル、通称殺人ホテルの宿泊客を200人以上殺したと。
うん、
で、まあ一応すごいシリアルキラーだ。なるとね、
うん、
なったんですけれども、同ホテルはすごい構造をしていて、
うん、
迷路のように秘密の通路がつながっていて、覗き穴や隠し扉のような仕掛けがほとんどの部屋、ほとんどの部屋ですよ、
うん、
一室じゃなくてほとんどの部屋に施されていたと、
うん、
密室した状態で毒ガスを送り込むための部屋、
うん、
火をつけて焼き殺すための部屋、
うん、
床が落とし穴になっていて、まあ、下でぐしゃっとなって死んでしまうとか、地下で、そうそうそうそう、な、まあ話とかもあって、まあ人を犯すためだけに作られた部屋もあったりとか、殺すためだけに作られた部屋とかもあったりしたと。で、まあ巧妙な犯行手口を徹底した証拠隠滅によって何十人何百人もの宿泊客が行方不明になっていたにもかかわらず、まあ立証することができたのはホームズが自供した27件の殺人のみだと、
うん、
何百人も殺したのに27件の殺人のみしか立証できなかったよというような、う
ん、まあ、はいはいはい、
そういったような殺人ホテルが実はアトラクションとしてオープンしていて、うん、早くもですね国内外から、まあ、予約が殺到していると。
へー、うん、予約制なんだね。
そうなんですよ。ですから日本にもしかしたら来るかもしれない。
まあ確かに、うん、
リアル脱出ゲームって、まあ、あの海外で実はものすごい流行っていて、
うん、
日本に来る前にね、
うん
うん、でそれが日本に来てものすごい流行ってるんで、
うんうん、
この、まあ、ホテルをね脱出する、うん、ザ・ホローホテル
絶対面白いもん。
まあね、
うん
うん、ですからこの殺人ホテルも日本に来るかもしれないですよね、
うん、そこそこのリスクがあった方がいいと思うね、
うん、どういうことですか。
実際に殺すのはだからダメだけど、
うん、ダメダメ、
うん、めちゃくちゃ恥ずかしい目に遭うとか。
え、どういうこと。
その罰、
元カノバラされるとか。
いやもうそうそうそう、あの一番
はい、はい、
一番尖ってる頃の写真出す
とか、うん、うわ恥ずかしい。
わかんないけど、
あの俺が坊主で和柄の時ね。
あ、それやばいね。
一番恥ずかしい時じゃん。
千鳥の大悟さん
みたいな
イメージだね。
岡山多いんすよ、うん、坊主の和柄
ね。
うん、そう、大悟さんだけじゃなくてほんま多くって岡山って、なんかね岡山の人ってね松本さんに憧れるんでしょうね。
あー、うん、それか、それもあるのかな。
坊主の和柄だらけ岡山って、
うんうんうん、
当時ね、僕も例に漏れず、
うん、
坊主の和柄でした。
だからあなたが 入って、うん、毒ガスにやられて、そうそうそうそう、起きたら、その坊主が和柄だらけの部屋に。
あって。とかね、いいですね。うん、そういうのね。で、その時はあれですよ、僕、松本さんに別に憧れてるってわけじゃなくて、サッカー部だったからってずっと言ってました。
ああ、うん。まあね、別にサッカー部坊主にしなくてもいいけど。
じゃあ、和柄の説明は？ね、
そう、坊主は最悪説明ついても。
あ、好きで、好きで和柄、好きで、
必死にね。
必死なね。うん、っていうのまあ、それもいいかもしれないですね。
いや、だやっぱね、そう、その緊張感マジで楽しみって、うん、その、マジの殺人ホテル。
あ、まあね。
みたいな。
うん。面白い。だからそんなちょっとアトラクションがもしかしたら、
それ来てほしいな、
うん、あれとかでやってほしいわ。あの、ディズニーのホーンテッドマンション、
ね。いや、絶対やらねえわ、ディズニー。絶対手出さねえわ。
いや、あんぐらい、するんだったら、大きく、
ああ、まあまあまあ、作ってほしい。そう、作りをね、綺麗に。しっかりね。
しっかりしてほしい。そうそうそうそう。ね。まあ、そういうのもちょっと実はあるんで、こういうとこをちょっと行ったりするときに、さっきの雑学なんてね。
そうですね、う
ん。話しながら。
まあ、やるんだって
。うん。冷蔵庫って実はルーツがある。知ってるっつって、うん。どういうルーツか知ってるっつって、
うん。
いや、知らない。でも冷蔵庫使ってるんだよね。
うん、
なんで知らないの？おかしくない？いや、氷室、おい、ちょ、マジか。氷室ってあってさ、いやいやいや、氷の室って当たり前だろ、バカ野郎。室って言うんじゃねえよ。室ね、室。って
言って。そう、俺じゃん。俺の子じゃん。
なんで、うん、なんで木造の冷蔵庫があったっていうの知ってて、あの、氷の室って言っちゃうんだよ。質だろ。
うん。
言えよ、お父さんに。
あの、ボーイのボーカルの人でしょ、
みたいな。おい、なんで京介だよ。それは火をつけられた方だろ。
そこじゃねえよ。そこいじるんじゃねえよ。まあね。
熱い方だろって言って。
そうそう。
うん、でしょ、うん、
でしょって。まあまあ、
そうそうそう、そんな風に言ってほしい。僕はね。
でもなんかそういうタイミングでね、さらっとこういうの出せると、
う
ん、
そうそう、
話盛り上がりますからね、うんうん、いいんじゃないでしょうか。
そうなんですよ、うん、というのはまあ今回僕はですね、雑学と言ってほしい場所ですね、ちょっとご紹介をさせていただきました、うん、はい、
以上でございます。
ありがとうございました。